キンブラのショープラザーズ。さて始まりましたキンブラのショープラザーズ第2回目、よいしょいやいや始まりましたね第2回。
はい、2回目
始まりました。いやね、はい、1回目聞いてくれる人いたんでしょうか。
そうですかね。
ね、ね、いや本当に今聞いても、はい、今思い出しても何の身にもならない話ばっか。
そうですね。
いやぐだぐだぐだぐださ。
僕らも一応聞かせていただいたんですけども、
はいはいはい、まあ、当然ねそれは。
まああれですね、恥ずかしいもんですね。
まあ自分の声がね。
そう、一応僕らこの始まる前にいろんな事務所の千葉中セットさんとかさん、サンフラッシュさんの BBQ 佐藤さんとかですね。
あ、まあ、だからここの、ね、東京ネットラジオは結構もうね、はい、もう慣れてる環境っていうか。
そうなんですよね。
結構ね、足しげく通わせていただいてね、はいはいはい、本当にもう、はい、まあそんなに緊張することもないと思ったんですが、
はい、
いや、
自分たちがこう回すのってやっぱ緊張しますね。
まあしかもなんかこう媒体からね、何らかの媒体を通して自分たちの声が流れてくる、これはね、
うん、はいはい、
なんかもう嬉しいやら恥ずかしいやら、
恥ずかしいや
らね、いやもうね、キューピーくん、キューピーくんね、
はい、
自己紹介もう一回しとくか、
もう一回、はい、自己紹介しましょう。
はい、それでよろしくお願いします、はい、我々ね、兄弟で漫才やっております、キンブラです、よろしくお願いします。
お願いします。
今喋ってるのが私、キング、まさき、兄、お兄ちゃんです、よろしくお願いします。
お願いします。
そして
ハッピー、ウレピー、僕キューピー、弟のキューピーゆうきです。
はい、よろしくお願いします。
兄弟
でやってるわけですけどね、やっぱりね、本当ありがたい限りで、本当に聞いてくださってるね、こう先輩芸人さんの方がいろいろいましてね、やっぱ一番言われたのが声が似てるっていう。
そうですね、ツイッターでもね、聞いてくれた方から、
はいはいはい、
声が似ててどっちかわからない、
それが本当にネックなんですよ我々、まあ、
兄弟なのだからなんですかね、わからない、わからない。
いやでも俺らそんなに意識したことなかったし、
そうですね、
今まであんまり言われたことなかったんだけど、やっぱり声だけを通して
なんか漫才の時とかはよくお客さんとかにはなんかちょっと、うん、
あ、まあ、
声質が似てるねみたいなのは言われたことありますけど、正直でもやっぱこう自分が喋ってる声と自分の耳で聞いてる声ってやっぱ違うじゃないですか。
まあまあそれはそう。
そう。だからこれやっぱ実感しましたね。
ああそうね。
はいはい。
いやまあ声はね、まあこうちょっと今後ね、うまくこうやっていけばいいんですけどね。
なんで、はい、ね、僕ね、今ね、ちょっと声低くするように意識してますよ。若干。
あ、そうなんだ。
若干です。
じゃあ俺も声低くしよう。
ダメだよ。だから。
どうも、こんばんは。ラッシャー木村です。
誰がわかる
の？大将
ババさんのことは大将
です。知らないよ。
プロレスモノマネ。
あれごめんなさい、今僕天竜源一郎かよって突っ込むんじゃん。
天竜源一郎もこんな感じですけど。
知らないんだよ。ラッシャー、ラッシャー、北前さん。
ラッシャー、やめなさいよ。
グッと期待しちゃ
って。やってるからね。イライラさんね、本当に。
藤井君だ。
本当にもう怒られますよ、その人ね。まあでもやっぱキューピー前回の放送で本当に緊張は伝わりましたね。
はい。
最後ね、やっぱこう告知のコーナーのところでね。はい、まあこうなんか宣伝やら何やらさせていただくんですけど、まさかのキューピーくんちょっと時間配分間違える問題もありましたからね。
そうですね、
今日だけは本当に気をつけてください。初回はね、まあまあまあ最初のうちはしょうがないですけど、
いや、
まあ僕もね、こううまく回しきれなかったのも当然あると思うんですよ。
いや、あなたが悪いです。
なんだこの野郎。
あとね、口が悪いよ、あんた。てめえさんはてめえさんはやっぱ口が悪いんだよな。
お前だよ。
ほんと、まっちま
うんだ。急になんか江戸っ子感出してくるんじゃないよ。いやまあ、楽しい30分をね、今回もお送りしたいと思ったんですけどね。
はいはいはい、お送りしたいと思います。
どうですか、なんかこう意気込みは。
意気込み、
今日の意気込みを。
今日、そういう、そんな。
いやもうちょっとね、こう話し進められると思いきや、もうそろそろまだもうちょっとこう時間が余ってるということなので、なんか今日キューピーとの俺、意気込みを語ってくださいよ。
意気込み、まあ楽しくやりましょうよ。
それでいいですよ。そういう感じでいいんですよ、金
ちゃん。楽しくや
る。変にうまいこと言わなくていいですから。ノリと勢いだけで今日もね、やっていきましょう、30分間。
逃げてないですよ、僕。
ね、ぜひね、まあ最後までね、始まりましたんで、最後まで聞いてください。よろしくお願いします。
ます。いや本当にということで、うん、頑張っていきましょう、
は
い、本
当に。まあ今回もね映画の話をいろいろやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。さてこの番組はアートミルヒルズミュージックの提供でお送りします。
噛んだよこの人。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さて、まあまあまあ、始まりましたわけで、これからコーナーをやっていきたいと思うんですけどもね。うん、
ままし
たね、
カフェ俺が甘いな。
いや、おい。何甘いもの飲んでんの。節制しろよ。
疲れてる。
いやいや、
ね、いや、まあまあまあ、収録、ちょうどだから、で、2がね、あ、もう開けようか。まあ、もうこの配信の日にはもう、もう、ま、夏真っただ中だと思うんですけど。
いや、まあ、それはそうでしょうね。
いや、でも、暑くても。
いや、でも今日は本当に、今日はまあ7月25日なんですけどね、はい、こう収録してる日は、
はい。
今日はね、本当に久々のこうカラッとした、
カラッとした
暑い日でね、はい、ちょっと俺も外歩いてたら、ちょっとクラッとするぐらい暑かったわけなんですけども。
さっきあのね、あの、事務所の先輩のね、サンフラーのトックンさん、まあ、事務所の人たちいたんですけど、
はいはいはい、
トックンさんが、え、ん、これでまた暑くなんのつって。言いながら、ギャツビーで、あのペーパータオルで風吹いてましたね。
いやそもそもまだ7月終わりぐらいだからね。
トックンさん、
ま、
全然トックンさんこれからですって
本番まだだからね。まあでも今年は一応なんかあの冷夏あの涼しい夏とは言われてるんですけど、まあまあどうなるかはちょっとわからないですけどね。まあまあまあまあこういう天気の話もいいですけど、
はい、
やっぱりもう僕ら我々映画好き芸人
映画ねずっと見
てということでちょっとね、はい、今回何かこう時事ネタと絡ませて映画の話をしたいわけなんですけど、
プロみたいじゃない、プロみたいですね、
プロですから、
プロム、
僕プロムじゃねえなんだお前それ
踊らねえよ
お前、なんか卒業
高校
のあれだろお前、ハイスクールのなんかのあれだろあのアメリカでやるやつ、ごめんねグダグダで分かる
ツッコミ下手
くら俺今プロムとプラムが混ざったんだよ。
あ、
プラムってあの果物かな、
プロですからね。
いや、やっぱ、ね、はい、プロでやってやりますから。
ジジ
ですよ。やっぱ今あれじゃないですか。うん、俺芸人としてはもう避けられない話題が。
これ、配信の時はもうどうなってんですかね。
いや、本当になんかね、
もう。今、収録が7月25日なんですけど。
うん、
まあ、今、揉めてますね。
うん、
ね。
やっぱ
芸人業界。
闇営業の話で。
そうですよね。
まあそりゃそうですよ。ウキューピー何もボケなくていいの。
え？
ボケんのかと思ったけど。
何？
なんかこう、溜めて言うからさ、あ、ボケる流れなのかと思っちゃった。
その振るのはもう社長だけで十分なんだよ。疲れたんだよ。
キューピーボケろよと。
ボケろよ。
今日はちょっと疲れちゃう
よ、ね。やだよ。
自然体でいいんだ。ネタ見せ終わりは疲れちゃう。
そうですね。
まあまあ闇営業ですよ。
闇。
やっぱ毎日何かしらこうね、情報がいろいろ出てくるわけですけど、はい、やっぱこうなんか闇営業と引っ掛けてなんか映画の話をしたいなと、僕思いましてですね。
そんなことできるんですか？
できますよ。僕何本映画見てると思ってるんですか？
5 本。
バカやろ。
片手で数えれる。
バカ、ほんと。5本なんてお前俺1日あれば見れるっちゅう
ね。見れる。
5本。だから1日どころじゃない。お前2時間あれば5本見れるわ。
え？同時配信
。
同時配信。同時上、まさにリアル同時上
映。そうそうそうそう。映画同時上映やったら普通ね、あの2本をね。
2本立てとか昔ね。
いやいやいや、俺は5本立て同時上映。
同時に見るの？
同時に。
内容入ってこないでしょ、逆に。
いや、もうそんぐらい映画好きなわけですけど、本当にね。だから今日はですよ。
はい。
いや、まあ闇営業。まあ言うても、まあ仕事先のトラブルじゃないですか。
そうですね。
まあ、じゃあ、我々って避けては通れないわけですよ。
そうです
ね。だって、向かった仕事先に、それこそそっち関係の人がいただけでも、闇営業って取られかねない。
そうです、
ね。いわゆる仕事先のトラブルじゃないですか。うん、ということで、今回ね、ちょっと僕が紹介したい映画。はい、やっぱね、仕事先でのトラブル映画。
お
ぉ！そう、いや、まあ、闇営業っていう映画はちょっと難しかったんで、ちょっとね、まあ、仕事先でのトラブルということで。
仕事先
って。はい、そうなんですよ。
はい、はい。
まあまあ、やっぱね、いろんな作品がございましてね、今日僕がね、紹介したいのはですね、まあ、まず1本目、うん、まあ、コメディ映画なんですけど、
はい、
サボテンブラザーズ。
はいはいはい。
サボテンブラザーズって映画がございましてね、1986年公開の映画でございまして、まだ今回我々のタイトル、ショーブラザーズ引っ掛けて、サボテンブラザーズ。
兄弟の映画なんですかね。
まあこれ違うんですけどね。
あ、兄弟じゃない。
現代は3アミーゴスっていうタイトルで、まあ3人、メキシコ、あ、 スペイン語からスペイン語でスリー
アミーゴ。
そうそうそう。はい、まあ、3人の友達みたいなことだと思うんですけど。
はい、3人組。
3人組、まあ、そうですね。そう、3人組の映画なんですよ。で、これ監督がジョン・ランディスって方でね。
はい、
まあまあ、ちょっと本当にまあ、すごい才能あふれる監督の方で。ホラー映画とかも結構いろいろバンバン作ってるんですけど。
ホラーとコメディの人、
ね、そうそう、コメディもすごい上手い方で。
あれ、ブルース・ブラザーズ、
そうそう、ブラザーズ。
あ、僕の大好きな映画。
そうそう、ブルース・ブラザーズ。まあ、これもブラザーズ。兄弟ものと剣が強い監督でございましてね、はい、まあ、息子はあの今ねマックス・ランディスっていう名前で、
あ、はい、
あのホラー映画のこちらもホラー映画で、
あ、
そう、息子さん脚本家やってるわけなんですけど、うん、
はい、
これサボテンブラザーズ主演がねスティーブ・マーティン、チェビー・チェイス、マーティン・ショート、この3人組なんですけど、
スティーブ・マーティン結構ね、
そう、スティーブ・マーティンはもう結構有名な方だと思うんですけど、
あの優しそうな顔したおじさん
ね、そうですね、まあ調べていただけると分かる、まあ見たことある顔の方だとは思うんですけど、
はい、
でこの主演3人組今紹介しました、スティーブ・マーティン、チェビー・チェイス、まあね、マーティン・ショート、3人組はもともとコメディ番組のサタデー・ナイト・ライブ出身の3人なんです。そうそうそうそう、
この何コメディ、
まあそうそうそうそう、なんかなんていうの、まあコメディ番組ですね、いわゆる、まあ俺たちひょうきん族じゃないけど、
ネタ番組、
いや、なんだろう、見た、俺も見た、細かく見たことないんで、まあでもなんかこうスタンダップコメディアンと か、それこそ、
はい、
エディ・マーフィーとか、それこそさっきのブルース・ブラザーズでダン・エイクロイドとか、
はい、
あそこら辺もみんな出身なんです。
お笑いスター誕生的な、
まあそうだね、
昔の
日本で言うと、
同時期で言うと日本のお笑いスター誕生、
そうそうそう、
竹中直人さんとか、
あ、そうだね、
ブレイク、
あ、そっちの方が分かりやすい、
そうですね、
例としては、はい、そうそうそう、
竹中直人、
あ、
竹中直人さん
が出てる、竹中直人さんは出てないけど、
出てない
けど、まあそれぐらいですね、
はいはいはい、
すごい、
はい、
番組なんですよ、サタデーナイトライブね。で、サボテンブラザーズ、まあこれね、簡単にストーリー説明しますとね、これまあその先ほど紹介した出演3人組が、あのまあ、スリーアミーゴスっていう俳優3人組なんです
よ。あ、3人組
なの？そう、で無声映画の時代なんです。で、舞台設定が、1916年あたりの時代設定で、
チャップリンとか、
まあ、そう、無声映画、
バスターキッ
ド、そうっすね、
あの辺の、ま
あ、もうちょい前ぐらいか、それ、
お
う
お
う、で3人組のまあ、主演映画がサボテン、スリーアミーゴスってタイトルで、ね、
はいはい、
やってまして、ただもう3人とも結構落ち目になっちゃって、
うん、
そうで落ち目になっちゃってこうスタジオクビになるんですけど、その直前にですね、メキシコの本当に田舎の町ではまだギャングが大暴れしてる、
あ、
そうで、そこの村の娘がまあ、ま、町に用心棒を雇いたいっつって、
うんうん、
まあ、その、田舎の、メキシコの田舎から、ちょっとこう、まあ、都会の方に行くんですけど、はい、まあ、言うてもそんな貧乏な村に誰も助けを求めてくれないと。
はい、
で、偶然入った映画館に、スリーアミーゴスの映画がやってた。
はい、
で、これを本物の英雄って勘違いしちゃうんですよ。
ああ、はいはい。
で、スリーアミーゴス、で、こう、まあ、こう、なんていうんですか、映画のエンドロールが流れるんですよ。スリアミーゴス。で、ハリウッドには、なんかこう、書いてあって、で、その女の子、その村の娘は、ハリウッドに連絡入れるんですね。うん、スリアミーゴスに行って、まあ、電報ですよ、当時で電報を入れるんですけど、はいはい、あの、電報って、一文字一文字にお金がかかるんです。
ああ、昔はそうなんだ。
そう。で、あの、この村を救ってください、スリーアミーゴス様、懸賞金を出します、みたいな感じで、何百万ドルみたいな。
うん。
あ、何百万ドルじゃないか。まあ、少しのお金しかないんですけど、懸賞金を送りますんで、うん、ぜひ助けに来てくださいってやるんですけど、電報一文字一文字でお金がかかるんで、うん、で、送れなくなっちゃったんですよ。持ってるお金だと。
うん。
で、そしたら、その電報のお兄さんがいい人で、文字数減らせれば送れますんで、って、
うん、
じゃあ、無駄な文章省いていきましょう、つって。まあ、スリーアミーゴス様、まあ、これ残しといて。で、じゃあ、まあ、もう全部省いちゃいましょう。スリーアミーゴスさん、助けてください。お金はあげます。これだけで文章送っちゃったら、スリーアミーゴスは、あの、映画の撮影と勘違いしちゃって、
あ、
助けに行っちゃうんですよね。
勘違いだ。
そう。
でも、お互いの勘違いが。
そうそうそうそう。で、本人たち助けに行ったらね、まさか本物ギャングがいるとは思わなくて、
うん、
最初のうちは本当に楽しいんですよね。あの、見てる、だからもう、そのサイリアミゴス現場についてね、なんだお前たち、悪役の割には迫力がないな、つって、本物に対して言っちゃったけどね。
ああ、
すごいよね。で、そうだね。いや、もうちょっとこれね、箔をつけた方がいいよって、こんな今だけそんなひげない人なんかいないんだから、とか言ってね。で、銃でバーって撃たれるんだけどね、あの、運よく外すみたいなさ。
ああ、なるほど。
で、偶然勝てなったって、
うん、
あれこれ実弾じゃね、
あ
からの、これね、本当に映画見ていただくと、本当にね、腹抱えるほど面白いんですけどね。
うちね、我が家の DVD 持ってますけど、僕も何度か見て、面白いですよね、うん。
いや、本当にね、この自分たちの向かった先が本物の戦場って知った瞬間の、あの3人の演技が本当に面白いんですよね。
はい、もうまさに、ある意味闇営業で。 もう本当に別の意味だけど、ね、闇営業。
本当に3人ともボロボロ泣き始めるっていうね。
でもこれが、でも、もし勝つ慎太郎だったら、マジで、
いやまあ、
勝てちゃうかもしれないぐらい。
私はガチだからね。
ガチそうですね。
それは撮影中に本物を使っちゃう人だからね。
そう、本物の刀使ってね。
そうそうそう。
一緒だし、
まあまあ仕事先のトラブル。大まかに捉えて仕事先のトラブル。
ああ、なるほど。これ、
ね、
暗闇営業。営業先映画。
営業先映画。
なるほど。
あ、結構でも喋っちゃいましたね。もう残り1分になっちゃった。
本当、
30分。早いね。どうしようかな。あともうちょっと喋りたいんだけどね。
そう。
あとじゃあもう1本なんかやろうか。
あらっとね。
そしたらあとね、グリーンルームって映画もあってね。
おい。
まあこれはね、ホラーっていうかまあ、ちょっとワンシチュエーションホラーなんですけどね。
うん、
まあ、これ本当に面白い映画なんですけどね、はい、主演の俳優さんアントン・イェルチンって方がね、まあちょっとあのね、ちょっと亡くなっちゃった方、あ、そしたら CM またいで話しましょう。
そうしましょう。
すいません、よろしくお願いします、
ね。はい、一旦 CM でーす。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
さて、CM 開けましてね。
CM 開けましたね。
CM 開け前にちょっと話しましたので、今回グリーンルームの話ももうちょっとしたいなと思いまして、はい、こちらグリーンルーム2015年の公開の作品でございまして、
はい、
監督ジェレミー・ソルニエ、主演がアントン・イェルチン、パトリック・スチャートという映画でございますけどね。これはあの僕あの映画秘宝っていう雑誌のね、プレミアム上映会になんと見事当選していった作品なんですけどね、本当に面白い映画で、まあ、アントン・イェルチン君、これ公開前に、不慮の事故で亡くなってしまわれた、本当に、はい、もうね、本当に才能
を忘れてる。あれ、T シャツ持ってるでしょ？
あ、僕、グリーンルームの、はい、T シャツ持って
る。僕見たことないっすわ、
キューピー君、その日ね、あの、仕事の関係でちょっと遅れてきたんで。
これなんか2本立てだっけ？
そう、2本立てで、同時上映が、あれですね、ナイスガイズっていう映画で、これはまあコメディ映画、まあこれもなんかある意味仕事先のトラブル映画なんですけどね、探偵物の映画でございまして、これもね面白いんで、ナイスガイズぜひ皆さん見てほしいんですけど、今回紹介したいのね、これグリーンルーム、まあ本当にアントン・イェルチン君素晴らしい、本当ね才能あふれる若手だったんですけどね、こう確かあれですね、車のブレーキサイドブレーキかを引かずに止めていたところ、自分の家の門を開けるときに、その車が坂道で動き始めて、車に轢かれて死んでしまうという悲しい事故なんですけどね。グリーンルーム、まあこれグリーンルームね、どういう映画かと言いますとね、まああのパンクバンドの映画でございまして、主演のアントニー・エルチン君、パンクバンドのボーカルなんですよ。でそのまあね、売れないバンドで、いろんなところを土佐回りしてるわけなんですけども、そこのなんとかこぎつけた仕事先のやつらがね、ネオナチバンドっていう、まあね、まあちょっとやべえやつらなわけなんですけどね、まあナチスを垂敗してるやべえやつらなわけでございまして、その前でね、あの体制批判をするという本当にもうわけわかんない映画なんですけど、
はい、
本当でも面白い映画なんですよ。でグリーンルームっていうタイトル、これはね楽屋って意味なんですね。楽屋っていう意味で
グリーンルームって言うんだ。
そうなんですよ、英語で楽屋っていうらしいんです。
で僕らのラジオなんてグリーンルームトークってこと。
まあそうですよ、楽屋トークですよ、何の身も蓋も
ない。
そうそうそう、何の発展もない。失礼で、そんなことない
よ。いや、楽屋ってそういうもんです。それが楽しいんですよ。
そう。で、まあ、そのね、まあ、はい、パンクバンド対ネオナチ軍団、ネオナチパンク軍団の戦いという映画なんですよ。そう。まあ、これワンシチュエーション、まあ、ホラー、サスペンスみたいな映画でございましてね。楽屋だけで主人公たちが立てこもり、そのネオナチ軍団と戦うっていう映画でございまして。まあ、ちょっとこれね、ちょっと過激なシーンも多いんで、ちょっと見る人選んじゃうんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこういう残酷な映画好きな僕から言わせるとですね、本当にこう肉がナイフに切り込まれるシーンのなんつうか説得力っていうかね、本当にこれは見ていただけると本当に
何を言ってるんですか。
いや本当にね、
わからない。
いやすごいいいシーンなんですよ。
肉、
ナイフが骨に、ナイフが肉に食い込むのを完全に特撮で再現したっていう素晴らしい映画でございましてね。本当にこう、あのね、お腹を切り刻まれるシーン。
グロい
よ。まあ、すごいグロい。
グロいよ。
すごいグロいです。
グロいの苦手なんですよね。
まあ、僕大好きなんで。
ああ、もうね。
まあ、だからちょっとね、まあ、ぜひ気になって。
まあまあ、人を、まあまあまあ、
うん、
好きな方は見てくださいみたいな。
まあ、そうですね。まあ、やっぱね、こう仕事先でのトラブル映画、僕が一番好きな映画なんですけど、今回。
はい。
仕事先のトラブル映画。
なんですか？
オデッセイ。
オデッ
セイ、これ2015年公開の、監督リードリー・スコット、主演マット・デイモン。
ああ、は
い、これなんかもう最高の仕事先のトラブル映画じゃないですか。簡単にストーリー説明しますと、まあ火星に取り残されちゃった男の映画なんですけど。
ああ、はい、はいはい。
これなんか最高の仕事先のトラブルでしょ。
そうか。
火星探索に行ったら、
ああ、なるほどね。
ね、こう火星の嵐に巻き込まれて、
はい。
一人火星に取り残されるっていう
仕事先、まあ、仕事先ではあるけど
本当にでも面白い映画なんでね。
あ、僕あれ見に行きましたね、友達とか。オデッセイ、
友達と見た、
オデッセイ、僕映画館で見に行きましたね。
あ、本当に、あ、俺も見たよ映画館で、
友達と。
俺本当に初めて IMAX で見た映画がこのオデッセイでね。
あの
IMAX の 3D、ね、今日本国内、あ、世界国内、世界で見ても一番すごい 3D なんですか、あれ IMAX、
ね、あれ火星って、
うん、
だからあの植物とか育ててあれだよね。
そうそうそうそうそう、じゃがいもね。
そうそう、あれすごく勉強、ああこうなるんだな。
そうそうそう、あのシーンは本当にね、あれですよね、あの勉強って将来何の役に立つんだとかって思ってるやつらはね、ああいう映画を見るべきです。
うん、
俺中学の時の俺に言ってやりたい、
うん、
勉強ってめっちゃ大事。
そうそう、
だって科学の勉強してなかったらあいつ火星で取り残されてる、死んでるわけですから、
ね、そうですね。あれがのび太くんだった
ら本当に死んでる。そうそう、だから火星でね、こう水分を発生させるためにみたいなさ。
そうそうそう、勉強になった。そうそうそう、ああこうなるんだな。
そうだから、あとじゃがいもをね、
うん、
耕すために必要なの、まず土に栄養がないわけだから、土に栄養を作んなきゃいけないっつってさ、あの取り残された火星のあのうんこ、
うん、
乗組員たちのうんこをね、
うん、
そうそう、あれを肥料にして土を耕すとかさ。
なるほど、あれは勉強になりましたね。なんかああいう勉、なんつうの、そのまあ僕らの例えばおじいちゃんおばあちゃんとかよく言うのは、
うん、
読み書きそろばんとか言いますけど、
うん、
とかそういったね、
そうそう、
そういう科学はてか、まあ生活ある勉強はすべきだ。
まあまあまあまあ、でもやっぱね、勉強ってやっぱあれですよ、何かしら大事につながります。
方程式は全部ね、
まあ、いや、まあまあまあまあ、でもやっぱね、学生のうちはあれが仕事だみたいなもんです
よ。あ、まあそうです
ね。そう、あのね、中学しか行ってない俺が言うんだから大事高校行ってない俺が言うんだから大事。
そうですね、本当に。あの話、オデッセ
イ、オデッセイ本当面白い映画です
よ。本当ね、駅の先でのトラブル映画。
そうそうそうそう、
なるほど。
もっとね、本当にいろいろ言いたいんですけどね、
はい、
まあ本当に僕が個人的に一番好きなアクション映画で言うと、ダイハードもね、仕事先、仕事先じゃねえけどさ、
あれは違うくない？ダイハードは
でもあれじゃん、奥さんのあの仕事勤め先のパーティーのあれでしょ。あ、仕事先じゃねえか、奥さんの仕事先だよ。
奥さんの
仕事先のトラブル映画。
そうそうそう。
中富ビルね。
そう。
当時の。
いや、あれはただトラブルに巻き込まれたヒーローの話でしょ。
うん、ヒーロー。似た映画で言うと、あの、ドゥエイン・ザ・ロック主演のスカイスクレーパーとかね。あれは仕事先のトラブル映画ですよ。
そうなんですか。
あの、全くストーリーがダイハードと同じっていう点で、海外の映画批評サイトでボロックソ叩かれた映画だ
けど。そうなの、
うん。そう、ロック様がね、あの、足、片方義足でさ。
はいはい。
で、あのビルの警備員やってんだけど、
うん、
でそのビルの警備をしてる自分だけそのビルの警備主任やってるところに、
うん、
テロリストが入ってきちゃってみたいなさ、
うん、
話が面白いんだけどさ、あのロックさんは、まあ、義足なのね、足、うん、かつてのその事件で足右左足をその爆発で吹き飛ばされちゃうんだけどさ、
うん、
特にそれが後半生かされることないんで、どういうことなのかなと思ったら、やっぱほらロック様ね、まあ知らない方検索していただきゃ分かるんだけど、
ドゥエイン・ジョンソンね、
ドゥエイン・
ロック・ジョンソン、あの WWE っていうプロレス、あの
そうそうそうそう、
アメリカのプロレスのやった、ザ・ロックスね、
強すぎるんだよねロック様って、
うん、
強すぎるから普通のテロレスじゃ太刀打ちできないわけよ、
うん、だってさ、あのまあ知らない人はこれ聞いてる方、
うん、
あのもう知らないよって方いたら、まあザ・ロックで調べてもらえば、
うん、
で多分岩かなんかの写真が出るか、
あれ本当にね、あの向こうのなんかそのコメディ写真みたいな感じでね、
はい、
貼られてるんでね、まあ、
あのプロレスラー時代の写真と今の写真比べてほしいんですけど、まあプロレスラーの時の方が細いよね。
細いの、
今本当に岩みたいな体、あの
レスラー当時の体重がね90代なんで、
はいはい、
90代、
うん、
で今の体重が110。
え？
そう。ごっつい。筋肉の塊ですよ、本当に。
そう、あ、ロック様で言ったらね、新作やるもんね。
そうそうそう。あの、やっぱね、8月公開、8月9日公開？
8
2日公開のね。調べちゃった。やっぱね、8月2日公開のね、その、ワイルドスピードスーパーコンボがね、本当に素晴らしい。もう予告編の段階でね、もうザ・中学生の内容でね。
そうそうそう。
あの、共演がね、あの、ジェイソン・ステイサムっていう。そう。最近あの、ボトルキャップチャレンジで話題になってる。
はいはいはい。これもね、今人、すごいですね、ボトルキャップチャレンジもね。
そうそうそうそう。あの、回し蹴りでボトルキャップ開けちゃうやつ。
僕も本当に流行ってんの知らなくて、うん、なんか、僕ら出てるあの浅草の東洋館、うん、東洋館の舞台終わって、うん、なんか楽屋でこうなんかぼーっとしてたら、
うん、
ぼーっとツイッターインスタかインスタ見てたら、
うん、
ステイさんも出てきて
お
ステイさんもだと思って何やってたろうと思ったらねボトルキャップ何これって
後ろ回し蹴りでボトルキャップを開ける
そしたらなんかもう再生回数がもう2000万以上いっててい
やすごいね
でそれを兄のまさきに見せたら何だこれ
俺大興奮ね
大興奮
インスタやってないけどなんか YouTube とかで探しちゃったもん
ね。僕もあのさすがにやっぱフォローしました、
ね。そうそうすごいあれかっこいいよね。あれだって今ケイン小杉とかさ、それこそいろんなアクションスターがみんなやってんだよ。
ドニーエンとかもやってます、
ね。そうまあドニーエンっていうね香港のアクション俳優の方なんですけど。
やってますね。
みんなやってるからね。そろそろじゃああの倉田康明先生とか千葉真一先生も。千葉真一本当に瓶で瓶、
ね、
でやって
るし。千葉真一はわかるけど倉田康明ねもうこれわかる人大。結構ね、上の方です
よ。いいんですよ。分かる人にだけ伝わればいいんです
そうですね。
分かる人だけ分かってください。
そう、分かんない方は、分かんないお友達は調べてね。
調べてね。
って感じで、一旦 CM でーす。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
恵里さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
さてエンディングのコーナー、いやー時間が、
もうエンディングですか。
いいのかい、キンブラ、キューピー、
何、
俺しか喋ってねえぞ。
うん、
しかも俺も
いや、あなたしか喋ってないっすよ。
いや
でも、いや、いいんじゃないですか。
いや、もっと喋りたいんだけどね、本当にさ、
あの本当こんなこういう感じでお送りしていこうかな。
いやまあ本当にまた前回と同じように好きな話しかしてないっていうさ。
でもまあ
聞く人選ぶよな、このラジオ。
でもまあこれでね、あの僕たちが好きな映画とか、
ね、まあまあまあね、確かにね、
で伝われば、
まあ我々のなんか我々の兄弟の仲いいところをねお伝えできればいい。
はいはい、
だからね、ユーキューピー君ね、前回話した通りやっぱり特撮好きなんでね、特撮好きな話もね、まあ僕も特撮大好きなんでね、やっていけたらいいなと。
まあそうですね。まあちなみに言ったら、もう多分これ配信してる時はもう公開中なんですけど、まあ7月26日、まあ明日なんですけどね、あのこの収録の明日なんですけど、夏の東映劇場版が始まりますんで。
ああ、夏の恒例のね、
はいはい、今ちょっと仮面ライダージオーと、
竜装者、
騎士竜戦隊竜装者、
俺に間違えられ、はい、俺に訂正されてどうすんだもん、ね、
まあ、やります。
まあ、まあ次回ちょっとね、その話もできたらいいなと思うわけなんですけど、まあ
明日見に行こうかなと思ってるんでね、はいはいはい、
ぜひぜひ、まあじゃあ次回はね、この戦隊夏の映画の話をちょっとできたらいいなと思いますけどね。まあさらに告知のコーナーということで、
はい、
このラジオはキンブラのショーブラザーズ、オープニングエンディング曲を提供してくださっていまして、はい、レンタルメンタルさんという方がいましてね、
は
い、ま
あ、僕の友達なんですけど、
ね、そうだ、キューピーの友達くんでね、オープニング曲ミスター、はい、エンディング曲今流れてる曲ですね、これがね、シェイクイットアップ、
はい、
という曲なんですけど、
はい、
これね、あの CD が発売してますんで、
そうなんです、 CD、はい、
そうなんですよ。だからね、ぜひね、ツイッター等で、
はい、
レンタルメンタル、
カタカナでレンタルメンタルって検索してください。
そうすればね、はい、あの CD の購入できると思いますんで、
はいはい、
まあ、ツイッターフォローしていただければ
ね。そうですね、できればよろしくお願いします。
ぜひぜひ、あのね、
いい、本当いい曲なんで、
はい、定期的になんかライブも出てるみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。それとですね、我々の所属しておりますプロデューサーハウスアウンのね、事務所ライブ東京笑いものが毎月最終月曜日、会場が新宿風。 6時15分会場を6時半開演になっておりますの でぜひ皆さん来てってください、
ね、僕らもね毎月新しい、ね、ネタを作って、はい、披露してますので
ぜひぜひ僕らのね顔と名前ネタだけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。
まあ、あとはいろいろツイッターと僕やってますので、
はい、
まあ、個人名、兄のキングマサキキューピーユキでやってますので、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ今月ショーブラザーズここまで。じゃあまた来週よろしくお願いします。
じゃあねー、またねー。